エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者が、このスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーです。今回のエピソードは、前回の配信シャープ152の後半部分となります。シーズン2フィナーレとして収録したところ、あまりにも収録時間が長くなってしまったので、急遽2部構成でお送りさせていただきたいと思っております。まだ前半のシャープ152をお聞きでない方は、ぜひそちらの方をまず聞いていただいて、こちらのエピソードをチェックしていただけると幸いです。
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight.Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
はい、続きましてですね、昨年度2023年度のですね、振り返りみたいのをですね、総集編としてしてみようかなと思うんですけども、大したことを話せないかもしれませんが、どんなことが起きたかなっていうのをちょっと振り返って、イヤーインレビューみたいな、そういうお話をちょっとできるかなと思って、います。シーズンが始まる前にですね、起きた、どでかいニュースっていうのは、やっぱりパック12の解体の話かなって思うんですけども、パック12といったら、現在でいうパー5のうちの一角ということで、歴史もあるし、所属している大学も名門ばかりなんで、SEC、ビッグ10、それだと並んでですね、非常に安定したカンファレンスだと思われていたんですけども、ただアスレティックスに関してはですね、その収益の面で他の SEC ビッグ10、そういったところに遅れを取っていたっていうのがありまして、そういうので不満を漏らしていた大学は結構あったみたいなんですけども、ただそのパック12のカンファレンス側がなかなか行動に移さなかったっていうことで、それに嫌気をさしてコロラド大学が脱退するっていう風にまず手を挙げたんですね。これがオフシーズン、もっとすごい早い段階だったんですけども、するとですね、今度は USC と UCLA が出ていくと、そういう話になりまして、これもですね、寝耳に水だったっていう人いっぱいいたと思うんですけども、まさかですね、西海岸のチームがビッグ10に入るか、そしたらですね、ポンポンと決まってしまったんですね。でここからですね、だんだんちょっと雲行きが怪しくなってきまして、パック12、本当にこのままで大丈夫かみたいなことになったらですね、今度はワシントンとオレゴンがビッグ10に入るっていう風になりまして、もうこういう噂が出たらですね、もう他の所属チームも、多分ビビっちゃったんだと思うんですけど、このまま取り残されたらやばいということで、でそれでですね、アリゾナステート、ユタ、この3チームがビッグ12に移るということで、結局残されてしまったっていうのが、スタンフォード、カリフォルニア、オレゴンステート、ワシントンステート、この4つになってしまったんですね。この4つでどうするんだっていうことだったんですけども、そしたらですね、今度は ACC がエキスパンドするということで、スタンフォードとカリフォルニアを引き抜いたんですね。ということで、結局残ってしまったのがオレゴンステートとワシントンステート、この2校のみということで、ちょうどこのコロラドが出るって言ってからですね、多分2ヶ月も経ってないと思うんですけども、それぐらいの短期間にパック12がパック2になってしまったというですね、非常に驚愕のニュースが 流れましたよね。本当こんなこと起きるんだっていう感じですけども、まあ、これも全て、まあ、テレビ放映権とかカンファレンスの分配金を目当てに、まあ、みんな出て行ってしまったっていうことが、まあ、ことの発端なんで、まあ、要は金だっていうことなんですけども、もともと PAC-12 は西海岸にありますんで、まあ、UCL とかスタンフォード、USC、オレゴン、ワシントンとかそういうのはカリフォルニアもそうかな、まあ、日本に結構馴染みの深い大学があったと思うんで、まあファンの皆さんにしてみるとね、非常にショッキングだったと思うんですけども、オレゴンステートとワシントンステートは今後ですね、マウンテンウエストとかあとはですね他の大学と提携を結びまして、その名前は残していくみたいなことを言ってますけども、まあ、事実上の崩壊と言ってまあいいのかなと思うんですけども、開幕前からそんなですねショッキングなニュースが流れてましたね。今シーズンのやっぱ最初のですね数週間、まあ、話題をかさらったっていうのは、まあ、コロラド大学のディオン・サンダース監督だったと思うんですけども、この2023年度からですねコロラドを指揮しているコーチプライムですね、まあ、非常に派手なプレースタイルとかで、まあ、売ってた監督さんで、まあ、コーチ業に、まあ、足を踏み入れたのは、まあ、冗談半分じゃないのかっていう風な方に思ってた人もいたみたいなんですけども、結構これが本気で、でその前はジャクソン州立大学を強豪校に育てた後にコロラド大学にやってきてですね、まあ、コロラドの再建を、まあ、担ったということで、で開幕3戦を全部3連勝してちょっと波に乗ったっていうところがありまして、まあ、それ見たことかということで、まあ、コロラド大学のファンも非常に盛り上がったと思うんですけども、ただシーズンがですねどんどん進むにつれてちょっとですね自力の差が出始めて、結局今シーズン負け越してしまったんですけども、今後もですね非常に楽しみなチームおよび監督なんじゃないかなっていう気がしますよね。であとですね、序盤で、まあ、ちょっとびっくりしたっていうのは、まあ、デューク大学がクレムソンを倒したっていうことがあると思うんですが、まあ、クレムソンは過去、まあ、10年ぐらいですねプレーオフの中で、7回ぐらい出てたと思うんですけども、そのうち2回はナショナルタイトルを取ってるということで、まあ、非常に強豪チームと言えると思うんですが、このクレムソンがデュークに負けたということで一気にランクを落として、その後も負けが込みまして、早々にこの名門クレムソンは全米の表舞台からまあ消え去ってしまったということでですね、クレムソンの時代も終わったなんてことも言われましたけども、まあ、結局終わってみて9勝まで持ち直しましたけども、ちょっとその昔の強さがなくなってしまったのかなっていうところで、まあ、ショッキングといえばまあショッキングだったかなと思いますね。また同じくショッキングだったなって思うのは、テキサスがアラバマを倒すっていうこのね第2戦目だったと思うんですけども、テキサスがアラバマ大学に乗り込んでですねアラバマを10点差つけて勝ったっていう試合ですね。でアラバマがホームで負けるってことはめったにないんですけども、テキサスがそのアラバマ大学の元 OC であるスティーブ・サーキジアンさんに率いられて3年目ということで、その彼が師匠でもあったニック・セイバンをニック・セイバンのホームで倒したということで、ここでもですねちょっとすでにですね時代の流れを感じずにはいられなかったんですけども、またこのテキサスがアラバマにこの時点で勝ったっていうことが後々のこのカレッジフットボールプレーオフの選出のプロセスに今影響を及ぼすということになってますが、まあ、この時はですね当然知る由もないということなんですが、まあ、ここでもですねアラバマ大学ランキングされてましたが、まあ、クレムソンと並んでですねとうとうこの王朝も陰りが見えてきたのかななんてね、そんな声もささやかれたみたいな、そんな感じでしたね。であとオハイオステートとノートルダムの試合、これもですね結構盛り上がったんですが、まあ、これは、まあ、ノートルダムとの、まあ、一大決戦を、まあ、控えまして、このノートルダムの元監督のルー・ホルツさんが、まあ、オハイオステートなんか、まあ、大したことないみたいなことを、まあ、言うわけですね。そうするとそれにライアン・デイ監督怒りまして、これでオハイオバーサス・ザ・ワールドみたいな オハイオアゲンスタワールドかな、まあ、とにかく強いといつも目の敵にされるということでですね、まあ、すごいファイアアップしてたっていうのを、まあ、思い出されますけども、でこのオハイオステートのノートルダムのこの試合、これもなかなか面白かったですね。で一方でですね、まあ、さっきもですね、このパック12の解体の話しましたが、解体が決まった年にですね、図らずとも、もうパック12のチームが台頭してきたっていうですね、皮肉な状況が生まれましたね。特に、ワシントン、オレゴン、USC、UCLA、ユタ、そしてアリゾナ、とオレゴンステート、あとワシントンステート、こんなチームがですね、ランキングに一気に顔を連ねるみたいなことが、まあ、途中ありまして、そんなことも昔のことを考えるとめったないんですよね。パック12は、まあ、強いけども、なかなか上に行くチームがいないみたいなことは言われてたんですが、まあ、この実質的にパック12最後の年にですね、こうやってパック12のチームが多数このランキングに顔を現すっていうのは、何度も皮肉だなっていう感じで見てまして、ね、もうこの解体のことをもうちょっと待ってればですね、パック12この強いままでブランド力も上げて、カンファレンス維持しながら他のカンファレンスとやっていけたんじゃないかなって思ってしまうと非常に残念なんですけども、そういったですね、パック12の台頭っていうのも目立ったかなっていう感じですね。あとそれと同時にですね、シーズンが混んでいくにもかかわらず、なかなかトップチームの無敗チームに土がつかないっていうようなところもあったかなと思いますね。例えばミシガン、オハイオステート、ジョージア、そしてフロリダステート、ワシントン、オレゴン、ペンステートとか、そういうですねチームが結構長い間無敗を貫いてたっていうところがありまして、まあ、だんだんそれはシーズンが終盤に差し掛かるにつれ減っていくんですが、それでも無敗チームが最後の最後まで結構こぞっていたっていうのがありますよね。その他にはジェームス・マディソンとか、あと途中までエアフォースも8勝0敗とかまで出ましたし、ね、あとリバティも無敗だったということで、無敗チームが結構生き残ったっていうのもちょっと印象的だったかなと思うんですが、そんな中迎えたシーズン終盤のですね、カレッジフットボールプレーオフの選考のドラマですね。これはやっぱ外せないと思うんですが、まあ何が起こったかというとですね、まあプレイオフの進出を決めるっていうのがカレッジフットボールプレイオフ。これが6週間にわたって発表されるんですけども、この6週目の最終ランキングのトップ4チームがプレイオフに行けるということになってまして、第5回目のランキングを終えた時点で、トップっていうのがジョージア、ミシガン、ワシントン、フロリダステート。で、順当に行けば、まあこの4チームっていうふうに言われてまして、ただ最終戦のカンファレンスタイトルゲームでジョージアがアラバマに負けまして、そしてジョージアはトップ4から落ちてしまうんですね。そうなるとそのまま順当に上がればミシガン、ワシントン、フロリダステート、そしてテキサスみたいな感じになるはずだったんですが、ジョージアを負かしたアラバマをどうするかっていうことになりまして、で結局この無敗の ACC チャンピオンだったフロリダステートが外されて、ミシガン、ワシントン、テキサス、アラバマ、この4チームになったということで、フロリダステートが、あぶれてしまったっていうこのドラマですね。フロリダステートのこの意気消沈ぶりっていうのはもう見ててかわいそうだったんですけども、まあ、結果的に言うとですね、まあ、フロリダステートはジョージアとボールゲームでやりまして、コテンパンにやられてしまったんですけども、ただその時にはすでにもうトランスファーポータルとかでいなくなってるとかで、もうフロリダステートの戦力はズタボロだったんですよね。あの試合だけを見てやっぱりフロリダステートをプレーオフに入れなくてよかったとは言えないと思うんですが、ただミシガン、まあ、結局優勝することになりますが、彼らとアラバマ大学と の, このローズボールがですね、まあ、OT にもつれ込むほどの激戦となって、ワシントンとの試合の内容を見ると、まあ、実質ミシガンとアラバマの試合が優勝決定戦だったなんていうことを言う人も今いますが、まあ、そういったことを考えると、まあ、フロリダステートじゃなくてアラバマが入ったことはまあ正解だったのかなっていうようなこともありますけども、ただやっぱりですね、この4チームの中に4をつけがたいチームが 4チーム以上集まってしまったっていうこの状態ですね。これが招いた悲劇ということになると思うんですけども、このフロリダステートの漏れてしまったっていうのは、2023年を語る上で大きな出来事だったかなと思いますね。そしてハイズマントロフィーですね。カレッジフットボールの最高峰の個人賞と言われるですね、MVP よりも MVP になりたいみたいな、そういう歴史あるトロフィーなんですけども、こちらが LSU のクォーターバックのジェイデン・ダニエルズに授与されましたね。ファイナリストは彼とワシントンのクォーターバックのマイケル・ペニックス・ジュニア、オレゴンのクォーターバックのボ・ニックス、そしてオハイオステートのワイドレシーバーのマーヴィン・ハリソン・ジュニア、ね、この4人だったんですけども、ジェイデン・ダニエルズが見事受賞しまして、 LSU 選手としては2019年のジョー・バロー以来の3人目という快挙を成し遂げております。そして、ナショナルタイトルゲームということになるんですけども、準決勝でさっき言ったローズボールでのミシガンと、アラバマでの勝者であるミシガン、そしてシュガーボールでのテキサスとワシントンの勝者であるワシントン、この2チームが戦いまして、見事ミシガン大学がワシントンを蹴散らしまして、1997年以来のナショナルタイトルを手に入れたということで、ミシガンはいろいろですね、シーズン中に監督の謹慎とかサイン盗み疑惑とか、そういったことが結構あってですね、雑念が多かったんですけども、で過去3年、プレーオフに進みまして、最初の2年はどちらも、セミファイナルで負けてまして、3度目の正直という言葉にちょうど合うと思うんですけども、なんとかですね、ナショナルタイトルを取って、そして今シーズン幕を閉じたと、いうことに今なりますね。で今シーズン終わったんですが、その後のニック・セイバン監督の引退と、こちらの方はですね、詳しく前回のポッドキャストシャープ151で話してますので、もし聞いてない方いらっしゃいましたら、そっちの方を聞いていただければいいと思うんですけども、一時代を築いたですね、名将の引退ということで、これは今後の、カレッジフットボール界の、変化につながっていくんじゃないかなと思います。
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
そしてですね、ちょっと早くなるかもしれませんけども、今回これまでの流れを受けて、2024年、ここの見どころみたいのですね、ちょっと早いですけども、個人的にどこを楽しみかなっていうのをちょっと5つ挙げたいと思うんですが、なんといってもですね、プレーオフが4チームから12チームになるということですね。これは最高に楽しみだなって思うんですけども、さっきも言いましたけども、FSU、これは ACC のタイトル保持者であり、無敗ながらプレーオフに出れなかったんですが、12チームプレーオフだったら、そんなことなかったんですね。より多くのチームにチャンスが与えられるということは、非常にいいですね。喜ばしいことだと思うんですけども、12チームということなんで、各カンファレンスの優勝チームとグループオフ5で最もランキングが高かった優勝チーム、そしてあとはランキングの上の方のチームを順次、ぶち込んでいくというようなブラケットに今なると思うんですけども、この FBS のパワーファイブだけじゃなくて、グループオフ5のチームにも一つその席は完全に今用意されているということは、彼らの戦意を上げる上で非常にですね、朗報だと思いますし、また近年ですね、ちょっと問題視されてました プレーオフに行かないチームの選手が早々にボールゲームをオプトアウトするっていう、そういったこともですね、まあ、防げるんじゃないかなと思うんですよね。プレーオフに行くってことはナショナルタイトルを取る可能性があるってことですから、まあ、そういったチャンスがありながらボールゲームをオプトアウトするってことはないと思いますんで、まあ、そういった面ではですね、よりフルパワーのチーム同士のボールゲームが増えるということで、これまではプレーオフ以外のボールゲームの価値が薄れてた感じがありますが、今後はですね、ニューエイズ6っていう今既存のボールゲームがありますけども、まあ、ここの全てのボールゲームに注目が集まると思いますし、またですね、ローアシードのゲームっていうのはそれぞれのキャンパスで行われるんですね。これもですね、なかなか盛り上がるんじゃないかなと思いますね。そういった意味でですね、12チームのプレーオフ、ここは非常に見ものだなと思いますね。であとはビッグ10の動向ですね。ビッグ10にはワシントン、オレゴン、USC、UCLA というですね、名門がパック12から入ってきます。ということで、18チームの大所帯になるんですけども、しかもですね、2024年から地区制度がなくなるんですね。ということで、一地区制度でガチンコで戦って、トップ2チームがカンファレンスのタイトルゲームに出場するということになりますんで、でそうなるとですね、今までだったら西地区の方がちょっと若干力弱かったんですが、ただ西地区を優勝しさえすればカンファレンスのタイトルゲームいけたっていうのがなくなるんで、もう本当に強いチーム同士がタイトルゲームで戦うというような構図になりますし、またこれまでなかなか見れなかったパック12のこの強豪チームの試合とかね、こういうのも頻繁に見れるようになりますから、それはですね、非常に楽しみだなと思いますね。同じことが SEC とかビッグ12にも言えるんですけども、特に SEC にはテキサスとオクラホマが今年から入りますんで、この2チームの SEC 内での動向っていうのも、まあ気になりますよね。で、あとは、ビッグ10つながりなんですけども、オハイオステートとミシガンのこの対決っていうのに非常に興味があります。っていうのは、オハイオステートは現在ですね、ポータル経由でものすごい補強を行ってまして、まあ、おそらく打倒ミシガンを100倍ぐらいにしてるぐらいな、まあ、勢いでですね、必ずビッグ10の覇権の奪回を狙ってくると思いますし、一方でミシガン大学はカンファレンス3連覇してまして、でナショナルタイトルも取ったこの勢いをですね、まあ、緩めることなく来ると思いますが、まあ、彼らの場合は、まあ、ジム・ハーボ監督が一体 NFA に行ってしまうのか、それともミシガンに残るのかってことでちょっと変わってくるかもしれませんけども、まあ、このミシガンとオハイオステートのこのぶつかり合いも非常に注目が集まるんじゃないかなと思いますね。であとはまあハイズマントロフィーですね、まあ、誰になるのかっていうことですけども、大体ですね、これまでだと、その前年度までの有力選手の中で、戻ってくる選手が有力候補なんて言われるんですが、今のところバッと見るとですね、こう取り立てて目立ってすごい選手っていうのが、まあ、いないんですよね。で、ファイナリストだった選手たちですね、フェニックス・ジュニア、ジェイデン・ダニエルズ、ボーニックス、そしてマービン・ハリソン・ジュニア。これみんな NFL に行っちゃいますから。そうすると、全くですね、新しい顔の選手たちがまたこのトロフィーレースに今参戦してくるということなんで、まあ、一人名前が挙げられているのはアラバマ大学のジェイレン・ミルローですけども、まあ、彼は新しくですね、ケイレン・デボア監督の下で一体どうなるのかっていうのもわかりませんから、だからここら辺はすごい未知数なのがまあちょっと楽しみかなって思いますね。これはこれからですね、またちょっと情報をかき集めていくことで、この選手が可能性あるんじゃないかなっていうのは出てくると思うんですけども、まあ、誰がこの至高のトロフィーを手にするかっていうのも見ものだと思います。そして最後はやっぱりその今出たアラバマですね。ニック・セイバン監督がいなくなったこのポスト・セイバン体制で、一体アラバマ大学どこまでできるのか。これまで2桁勝利は当たり前。プレーオフ出るのも当たり前で、いつでもナショナルタイトルを取ることを義務付けられてるような、チーム、義務付けられてるっていうのはちょっと言葉が違うような気がするんですけども、期待されてるっていうんですかね、そういったチームが ゴートであるセーバン監督がいなくなった後、一体どういう風になっていくのかっていうのは非常に気になりますね。とにかくアラバマは強かったんで、ここで1年時代が完全に終わってしまうのか、それともデボア監督の下で、新たな新章を切り開いて、で再びこのナショナルタイトルの現場に戻ってくるのかっていうこともですね、非常に気になるところだと思います。そんな感じでですね、ちょっとさらっと振り返りまして、さらに来年のちょっと見どころというか期待してみたいところっていうのをお話ししてきましたけども、本当はですねベストゲームとか用意したんですけども、ちょっと時間がないんで、これは記事にしようかなと思いますね。トップ10とかね、こう後で見返してみたいみたいな試合もですね、そのうち記事に書けたら書きたいと思いますので、出たらそちらの方を読んでいただけると幸いです。
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
でここからですね、一つ質問箱に寄せられたコメントをちょっと紹介したいと思います。で質問箱は匿名でですね、何でも残せるっていう Google フォームを利用したフォームですね。こちらの方はですね、名前書かなくてもいろいろ質問したりコメント残したりいろいろできますので、こちらの方リンクの方を概要欄に載っけておきますので、お気軽にですね、皆さん何でも言っていただけると、こういった音声配信でご紹介させていただこうと思います。はい、では紹介します。これ匿名なんですが、ただ名前を名乗っていただいてますので、このまま名前を言ってしまおうかなと思います。はじめまして、ハンドルネームサイバードッグと申します。辰年生まれ、今年、年男還暦のおっさんです。ポッドキャスト歴は長いものの、一時聞かなくなっていたのですが、コロナ禍で面白さに再び目覚め、ながら聞きですが、いろんなジャンルを楽しんでいます。先日の回で地上波でのカレッジフットボールの話題があり、私も懐かしくなりメールします。私が初めてカレッジフットボールを見たのが、1970年代後半のローズボールでした。放送局はテレビ朝日の印象が残っていて、1月2日の深夜に録画で放送していたのが、その後生中継になったと思います。地方在住なので、首都圏とは放送時間が異なっているかもしれません。ゲームの合間にローズパレードも紹介されていました。印象に残っているチームは、ビッグ10のボーシェンバックラーのミシガン、オハイオステート、バック10は USC、UCLA、ワシントンです。くしくも今年のチャンピオンシップは、ミシガンとワシントンで、それだけでワクワクします。その他にアシュガーかコットンも放送されていました。ハーシェルウォーカーのジョージア、ラギブロケットイスマイルのノートルダムの出場したボールゲームが深夜録画放送されていました。ハーシェルウォーカーはルーキーでの衝撃的レビューを経て、当時史上初の2年生でハイズマン獲得なるかと注目されていましたが、 USC のマーカス・アレンが2000ヤードラッシャーとなり、アレンがハイズマンを獲得しました。また陸上競技でも活躍していて、ロス五輪の 100m 全米予選で惜しくもカール・ルイスに敗れて出場を逃しています。晩年は冬季五輪のボブスレーにも挑戦していましたね。同時期に日本でも三菱自動車スポンサーのミラージュボールと NCAA オールスター戦ジャパンボールも行われていました。ミラージュボールはシーズンの最終週に行われ、USC、UCLA、ノートルダム等伝統校が来日しました。他にエアフォース、ウェイクフォレスト等のレベルの落ちるチームは、ミラージュボールの後の翌シーズン以降快進撃をすることから、解説のタッチダウン師の後藤貞夫さんが日本帰りは出世すると毎回言ってました。オクラホマステートのランニングバックバリー・サンダースはハイズマンの受賞を東京で知ることになりました。ジャパンボールは4年生が対象のオールスター戦ということで、後に NFL 入りする選手が多く来日しましたが、一番は何といってもボー・ジャクソンでしょう。当時は NFL 入りのボーダーラインにいる選手が最後にアピールする場だと言われていました。カレッジフットボールのテレビ放送の環境と同じく、チャンピオンシップのシステムや選手の転校と私が観戦し始めた頃に比べて激変していて驚くばかりです。取り留めもなく綴ってしまいました。まだまだいろいろな記憶が蘇ってくるのですが、この辺で思い違いもあるかと思います。その場合は申し訳ありません。これからもポッドキャストの配信楽しみにしています、ということで、ちょっと長かったんですけども、どうもありがとうございます。私のですね、先輩のカレッジフットボールファンの方ですね。以前のポッドキャストでも言ったんですけども、結構この当時のファンの方だと思われる方がですね、結構聞いていただいて、多分懐かしがって聞いていただいてるのかもしれないんですけどもね、本当ありがとうございます。で、この1970年代からローズボール見たっていうことですけどもね、ちょっといつだったか覚えてないんですけども、まあ、ツイートでですね、昭和50年代の、まあ、テレビのラテ欄を見たら、ローズボールが地上波で生放送されてたっていうのに驚いたみたいなことを、まあ、つぶやいたことがあって、でそれをですね、まあ、ポッドキャストでも話したんですけども、まあ、それもまた反響が多かったんですがね、このサイバードッグさんも、まあ、そのうちの一人だったということで、まあ、特にこのローズボールがテレビで放映されてたということで、まあ、当時のパック10ですね、まあ、この西海岸のチームがよくテレビで、まあ、映されていたと、まあ、だから結構今現在のパック12、まあ、現在ってもうなくなっちゃいますけども、まあ、このチームたちのファンが結構多いのかなっていうのはね、ちょっと納得しますけども。で、まあ、このシュガーではこのファーシルウォーカーを見たっていうことですけどもね、私実は実際ファーシルウォーカーにお会いしたことがあるんですけど、5年ぐらい前ですかね。めっちゃでかいですね。で、そしてもう結構年いってると思うんですけど、体がもう出来上がっていて、このままなんかもうフットボールプレーするって言っても全然わかんないぐらいムキムキでした。本当にね、まあ、化け物だなっていう感じですけども、まあ、でもここに出てくるですね、みんなこの名前、まあ、ハーシュウォーカーもそうですし、マーカス・アレンもね、すごい名前ばっかりですよ。往年の、まあ、名選手が多いですけどもね、このイスマイルとかもそうですし、またバリー・サンダースですね。そのバリー・サンダースのハイズマントロフィーの受賞式っていうのが、まあ、ちょうど日本に行って衛星でね、生でこうなんか東京にいながら発表を受けたみたいな、確かその動画をですね見つけて、これもどっかで多分ツイッターに貼ったことあったかなと思うんですが、 YouTube 残ってるんですよね。この日本に公式戦をやりに来てたっていう、この事実っていうのがちょっとショッキングですよね。まあ、いい意味でですけどもね、逆にそれやれないのかなって思ってしまいますよね。まあ、当時はその、まあ、今ここにあった多分三菱の、まあ、スポンサーシップとか、まあ、あったからっていうこともあるかもしれませんし、あとコカ・コーラボールとかもね、まあ、ちょっとあれは違いますけども、まあ、あったりとか、まあ、エプソンがやってた、これはオールスター戦だったんですかね、これもねエプソンが、まあ、スポンサーになって、まあ、結構日本円がこうブイブイ言わした時だったのかなと思うんですけども、まあ、今考えるとちょっと想像もつきませんし、今本当にその時に生まれたかったなって思ってしまいますよね。日本にいる方は特にですよね。まあ、私はこっちでまあ見れますけども、でもね、日本に来てってことですからね、なかなかですよね。まあ、そういった時代も、まあ、このサイバードッグさん見られたっていうことですけども、まあ、最近ではちょうど数日前にオールジャパンとオールアイビーリーグのドリームジャパンボールってもありまして、とうとうですね、日本がアメリカチームから1勝をもぎ取ったっていうことがありまして、 本当にですね、まあ、歴史的な、まあ、勝利ということで、まあ、良かったなと思うんですけども、そうですね、まあ、今度はね、純日本国籍チームで、ちょっとやってほしいなっていう気はしないでもないんですけどね、この X リーグの外人選手も出てましたんでね、まあ、そういうのも、まあ、見てみたいかなって思うんですが、まあ、その呼ぶだけでも大変だっていうことみたいなんで、NCAA の公式戦をまた日本でやるっていうのは、なかなかハードル高いなって思うんですけども、もし実現できればね、してほしいですよね。まあ、相当な理解と相当なお金がないと多分無理だと思うんですけども、まあ、NCAA 自体もですね、まあ、変わってしまいましたんで、ひょっとしたらそういうこと自体がもうそのルール的にできないかもしれないんですけども、まあ、いい時代だったなっていう感じですよね。まあ、でもそういった皆さんにしてみるとですね、今現在の NIL とか、トランスファーポータルとか、そういったことっていうのはもうちょっと追いつけないかもしれないですね。なんだったらそのパック10もパック12になった後にもう崩壊してますし、本当にですね、カレッジ界は特にこの10年ぐらいでえらく変わってしまったなっていう感じですけども、そういったですね、ちょっとついていけないよっていうような、まあ、皆さんにですね、まあ、少しでもちょっと、今こうなってますよみたいな、まあ、お手伝いできればいいかなって思ってですね、まあ、今後もですね、こういった音声配信やら何やらやっていきたいと思いますので、サイバードックさんも含めてですね、子さんのファンの皆さんも、そして、まあ、これから入ってくる新規のファンの皆さんもですね、なんとかよろしくお願いしますと、私からは言いたいかなと思いますけども、こんな感じでですね、まあ、皆さんの思い出話とかでも全然構いませんし、何でもいいんで、Google フォームの方に残していただけると幸いです。ということですね、長々とお話ししてきましたけれども、まあ、ちょうどですね、ポッドキャストを始めたっていうのが2022年の1月31日とかだったと思うんですけども、その時にシーズン1として、まあ、始めたんですよね。そこから、まあ、1年を区切りに1シーズン、2シーズンっていうふうにやってきまして、ちょうど、まあ、2シーズン目が終わったということになりますけども、まあ、カレッジフットボールのシーズン自体はもうすでに終わりまして、で、コーチの、まあ、入れ替わりみたいなのはまだ少し残ってますが、まあ、ポータル入りとかでですね、トランスファーポータルとかもまだまだ動きあるんですけども、まあ、チーム自体はすでに2024年のシーズンに向けて、まあ、活動を始めてると思います。ちょうどこの頃は、まあ、トレーニング、朝の早くからですね、リフトしたり、まあ、走ったりとかして、まあ、基礎体力を積みながらですね、春に行われるスプリングフットボールのプラクティス、こちらの方を目指して、まあ、地道な鍛錬を積んでいくと、そしてスプリングフットボールを経て夏のワークアウトで、まあ、さらにこう腕を磨いて、そして2024年のプレシーズンにも入っていくということで、まあ、現在はそういった流れのちょうどですね、まあ、初めの方ってことになりますよね。この2024年のチーム作りのまあ、一番ですね、まあ、大事なところなのかもしれないですね。まあ、ここでですね、まあ、根性叩きじゃないですけども、まあ、厳しいトレーニングを積んで、で、心身ともにですね、まあ、強くなっていくっていう、まあ、これすごい日本的な言い方ですけども、でもまさにですね、そういう厳しいトレーニングを経てですね、まあ、チームのボンディングとかもそうだし、まあ、自分の基礎体力とかそういうこともそうですし、まあ、そういうのをまあ叩き上げていく。そういったシーズンに差し掛かってまして、でも2023年は完全に終わったと、まあ、当然なんですけども、まあ、ということなんで、まあ、とりあえず今回のですね、配信で、まあ、シーズン2ですね、は、まあ、フィナーレにさせていただこうかなと思います。まあ、もちろんシーズン3すぐに始めるつもりですが、まあ、シーズン3からはまた2024年に向けてのお話、ないし、時事ネタ、まあ、あとは、まあ、オフシーズンだからこそできるような、まあ、話題みたいなのとかですね、まあ、あとはたまりにたまってる質問箱に答えていくとか、まあ、そういうことにこのポッドキャストは当てていきたいかなと思っております。また時間もちょっとできますので、 ちょっとできていなかったですね、ゲスト、こちらを呼んで、対話的にですね、お話しして、で、そういったものをですね、皆さんに届けていきたいかなと思っております。まあ、ゲストの方はですね、頭の中で何か考えてるんですが、まあ、その他にもですね、何かこんな人と話してみてくださいとか、こんな人と話したらどうですかみたいな、そういうようなこととか、あと私話してみたいとか、そういう方もですね、いらっしゃったらぜひぜひ、Google フォームなり、Twitter の DM なり、まあ、E メール、info@ags/football.net ですね。こちらの方に送っていただけると、もう幸いです。今までだったら一人ですね、ちょっと話してみたいですって言って来ていただいたですね、方いらっしゃいますんで、ヤスさんですね。ヤスさんはアスレチックトレーニングっていうのをやってらっしゃる方で、その方が来ていただいて、まあ、その話したってこともありますんで、もしですね、ゲストとしてちょっと AGS と話してみたいみたいな方いらっしゃいましたら、ポッドキャストを収録という形でですね、できますんで、そういった方もぜひぜひ名乗り上げていただけると幸いです。ということでですね、次期シーズンが始まるのはまた8月末なんで、あとそうですね、7ヶ月ぐらいもありますけども、その間、またシーズン3としてですね、その間も楽しめるようなコンテンツを、まあ、こちらの音声配信、ツイッター並びにウェブサイトの方でやっていきたいと思いますので、そちらの方もひっくるめて、今後もよろしくお願いいたします。ということで、今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。